します。
最近よく老害って目にするんですけども、
そうだね、
寿司先生どう思われますか？
老害ね、あの老人の老に災害の害と書いて老害ね、うん、あのまあ身近にもいてるんだけどさみたいな感じなんだけど、まあ、僕が思うに老害というのは、まあ、自分の主張をね言うんだけど、その、まあ、老人ご老体、
はい、
老人の方が、はい、その自分の主張を言うんだけど、はい、それが自分勝手すぎて、
人にもよりますけどね、
まあ、人にもよる、もちろん、はい、あの自分勝手すぎて世間に合ってないとか、はい、その時代とえらいずれてるっていうのが多分老害っていう言われるゆえんなんじゃないかなと思うのよ、
はい、
で、あの多分それぞれの正義があって自分なりの主張を言ってると思うんだけど、その主張があまりにもこう、まあ、ずれてるからなんだけどね、はい、じゃあなんでずれてるのかと、普通年配の方って言えばそのかあのずっと今までの経験値があるからその英知を授けてくれるもんだみたいな感じで昔はなってたと思うんだよね、あの村長の意見を聞きましょうみたいな、はい、おうみたいな感じになってたと思うんだよね。それが今や、ね、老害なんて言葉が出てきて、なんでかっていうと、きっと、まあ、単純に言ったら自分勝手だからなんだけど、はい、自分勝手に自分にいいように解釈してしまうから周りがってなってくるわけよね。でもちろん周りも賢くなってくるから違うでしょっていう意見が、はい、になってくると思うんだけど、でそれを見て僕もさ、もう20代じゃないわけよ、もうね、あの40過ぎてるわけですよ、あともうちょうどもうあの何、初老みたいな感じ、はい、初老みたいな感じだからさ、あの自分もこういうのを見ながら気をつけなきゃなって思うわけよ。気をつけなきゃなと。で何かっていうと、もしその自分の意見を固執してしまっていると、もしかしたら自分がこう、ま、前しか見てなくてね、狭いところしか見えなくて視野狭窄になっていて、時代からえらいずれてるのが分からずにそのまま斜めに突っ走ってってると。それが時代から離れていくと、こうどんどんどんどんこうやって離れていって、あいつは老害だとか言われて周りから意見を聞いてくれなくなるみたいな話になっちゃうんじゃないかなってちょっと思っちゃったりするのよね。
間違った知識もないですか？
そうだね、間違った知識いっぱいあるよね、年配の方ね、年配の方ね、いっぱいあるよ。
俺の時はこれで通ったみたいな、
で、あとあれかも、はい、あのやっぱ年配の人だから誰も注意して怒る人がいないでしょ、
はい、
だからだと思う。それ間違ってるよって言ってくれる人がいないんだと思うね。で、特に年配の人とかっていうと、あの多分旦那さんがね、
はい、
おじいちゃんが前に出て、その おばあちゃんというか女性奥さんが後ろでちょっと散歩引いてついていくみたいな感じだったから、多分旦那さんに意見をなかなか言えないと思う。おじいちゃんになかなか意見が言えないと思う、
はい、
主権者はおじいちゃんみたいな感じで、おじいちゃんには逆らえないみたいなのがやっぱあるのよね。田舎行くとある、それは、
はい、
うん、おじいちゃんが OK って言わないと太陽光つけれないとか、いろいろ僕も見てきて聞いてきたりしてきたのよ。で屋根にね物乗せたらよくないんだとか言ってくるわけよ。まあ、その間違った知識で言われちゃうわけね、はい、雨が降ったらどうなるんだ、瓦がまあ湿ってしまうだろうわとか言われたりとか、何言ってんのみたいな感じなんかも、はい、まあ、あったわけよ。うん、でこちらがどれだけ説明しても良くないとか言って言われちゃうわけね。そんな重たいもの乗せたらどうするんだとか言われたりもしてたわけよ。それは多分2つあって、さっき言ってた1つ目が周りが注意してくれる人がいないから自分の意見が正しいんだっていうふうに、こうなんていうの、お山の大将みたいになっちゃってるっていうのが一つの過ちと、もう一個はやっぱ情報収集っていうかね、新しい情報を取り入れていないからっていうのがあるかなと思うのよ。この二つが重なると多分時代と変化がずっと離れていくとか、あとはまあ若い人の意見とかをやっぱ聞かないっていうのがあるんじゃないかなと思う。やっぱ若い感性を無視してないがしろにして、わしが正しいんじゃいみたいな感じで突き進んでいく人っていうのが、そうやって老害って言われる人になっちゃうのかなって思っちゃうんだよね。で、まあそうならないようにね、気をつけていこうねっていうのもあるんだけど、今ちょっとふっと思ったんだけどさ、未来を 見るためにはどうしたらいいのかっていうことを考えた時に、あるね、誰だか伝えの社長か誰かは毎日映画を1本か2本見るんやって。そんな時間あるの？ともう5倍速かなんかでものすごい速さでずっと見てるんやって。何見てるのかって言ったら、映画っていうのはその時代の最先端の流行り物だとか最先端の小物だとか最先端のものが取り入れられているわけだから、その小物とか洋服とかを全部チェックしてるんやって。あ、これから今度これが流行るんやなとか。特にハリウッドから入ってくるやつっていうのが、ね、多分日本に入ってくるのが多分何年後か遅れて入ってくると思うから、そういうのをこう見てるって言ってる人がいてるのよ。で、この前ちょうどレディープレイヤー1を見てさ、もうこれはもう熱い映画だったわ、もう僕らみたいな40代の映画、1980年代をもろビンゴだった世代にとってはさ、もうチャッキーとかもいろいろ出てくるし、うおー、ガンダムとメカゴジラが対決なんてもう燃えるしさ、うおーみたいな、めちゃくちゃ面白かったんだけど、そこでデロリアンが使われてたわけよ。デロリアンってバックトゥザフューチャーでしょ、未来の映画だわけよ。で、1985年かあの辺の映画だったんだけど、確か1980年代の映画よ。で、その時、35年後の未来が2015年だったはず、確か。あ、1980年の映画だったかな、ちょっとごめん、ちょっと年代があれなんだけど、30年後だったっけな、あれ、30年後の未来が2015年だったのよ。で、その当時、映画では当時、当時はレーザーディスクが流行っていたんだけど、30年後の2015年後には、そういうレーザーディスクはもうないだろうと言われていて、そのレーザーディスクの束がゴミ箱、ゴミの中にいっぱい積まれているとか、で、30年後の天気予報はきっとものすごい正確になっているはずだとか、まあ、自動で乾くとか、あの有名なナイキのスニーカーがピューってなるとかいう、あれまでは言ってない、空は飛んでないけどね、まだ車は。空は飛んでないけど、映画っていうのは、その時代のね、その最高峰の人たちが、頭のむちゃくちゃ賢い人たちが、未来はこうなっているだろうっていうふうにやっていくわけじゃない。そこから映画からも未来がもしかしたら見れるのかもなとこう思ったりとかね。あれすごいトリビアですごい面白かった。バックトゥザフューチャー2ね。あ、2ね。未来の話だから。映画でこれはこうなるだろうとか、こうきっとこうなるとか、アメリカとベトナムがそのベトナム戦争で今外交が全く禁止されてるけど、その頃には多分もう外交が良くなってベトナムも生き生きできるんでいるんじゃないかとか、いろいろそんな話があったわけよね。もしかしたら新聞がなくなっているんじゃないかとか、テレビ電話みたいなね、あったりとか、もう未来がね完全に、うわすげえなーって。で、スピルバーグ監督が、未来はきっとこうなっているだろうと、多分みんなでミーティングしてやっていったと思うんだけど、ほぼ当たっているしね、あーすげえなーって。だ、そういう意味では映画からも未来を学べるっていうかね、だかそういう、なんていうの、何でも全てのところから学ぼうっていう姿勢があったら、きっとこう乖離していくのをこうなっていくんじゃないかなと。だってさ、何度も言うけど、加山雄三がさ、ベビーメタルはいいよねなんて言うんだよ。すごいよね、ほんとすごいと思う。その感性がずっと若い感性で、時代をずっとこうね、追いかけるっていうか、ちゃんと時代にこう合ってってる感性を持っているすごい人なんだなと本当思ってるんだよね。あ、やっぱすげえなーって。多分テレビには出てこないけど、多分北島三郎、サブちゃんとかも多分そういう時代のね、こう分かってる人、やっぱ大御所って多分分かってるんやろうなっていう。
漫画家で手塚治虫先生もそうじゃなかったですか、未来。
ああ、なるほどね。え、それは何、未来のって。ドラえもんは赤塚不二夫やで。
ドラえもん
あ、赤塚不二夫じゃない、藤子不二雄だ。そうだ、赤塚不二夫は天才バカボンだから、藤子不二雄ね。ドラえもんのやつは全部っていうかね、未来になってるし、
はい、
鉄腕アトムの世界でもあったのかもね、もしかしたら。手塚さんはね、そういう意味ではやっぱすごい人っていうのは未来を見通す力があるってみたいな感じだから、そういうのをちょっと見習ってね、老害にならないように最近特に思うのよ。自分が老害にならないようにどうしたらいいのかなって考えたら、 なんていうの、俺の意見は正しいんだと、他の意見、お前らの意見は寄せ付けないぞって言って、周りの意見だとか下の意見っていうのを聞かない風潮を作っちゃいかんなと思った、うん、やっぱ周りの意見も聞きたいし、で、そのなんていうの、うっさいお前らとか言ってこう言っちゃうと、その言わなくなるでしょ、下の人たちが。どうせ言ってもさ、バカにされるしさ、とかお前はダメだって言われるんだよねって言ったら、下からの意見っていうのは来なくなっちゃうから、そういうのはやっぱり良くないなとか、やっぱこういろんなものから映画とか、そういうエンターテインメントの世界とかもバカにせずね、映画なんて見ても意味がないとか言って言ってる人もいてるけど、漫画読んでも意味がないとか言ってる人もいてるわけじゃない。でも漫画はすげえんだよ多分僕の世代はきっと漫画とか好きなんだと思う。でも多分僕の親の世代とかっていうと、漫画読んでたらアホになるとか言ってて、ねえ、漫画捨てられましたよ。もうほんと悲しい記憶があるわ、もう。こうやって窓から田んぼ捨てられたからね、漫画。こんなもん読んでるからお前勉強せへんのかとか言われたりとか、もうむちゃくちゃやったからね。悲しい思い出が、今ここで言っちゃうけど。まあ多分そういう思い出がある人もいてると思うんだけど、まあだからまあ僕は今も漫画も読んでたり、まあ、ちょっと好き嫌いはあるけどね。うん、恋愛漫画とかちょっと読めないけど、漫画もあれはすごいんだよね。すごいんで、あれは漫画をいざ書こうと思ったら、あれはすごい技術がいるんだよ、あれは。あれすごいんだよ、進撃の巨人とか見てても、すげえなーとか、ね、読んでる人に、その感情を訴えるためにはこういう構図がいいんだなとか、今はそういうのがね、分かってる人が教えてくれるからさ、ああなるほど、あの構図はこういう意味での図だったのかとか、ね、分かるわけじゃない。そういうのを見ると、あ、やっぱすげえなーとか、漫画をバカにするんじゃなくて、ドラマをバカにするんじゃなくてね、お笑い芸人バカにする人いてるけど、あの人すごいからね何がすごいって、人を泣かせるのと、こう言ったっけ、泣かせるのと笑わせるのってどっちが難しいかって知ってる？
分かんないです。
実は笑わせる方が難しいのよ。泣かせるのって結構簡単なんだ。簡単なんだって。泣かせるのって簡単らしいんだけど、笑わせるのってすごい難しいのよ。だからお笑い芸人ってね、あれバカじゃ無理だからね、うん、笑われるじゃなくて笑わせるっていうのは難しいっていう。で、昔お笑い芸人ってなんか、なんていうの、視聴者観客から立場下の人間、笑われてるんだみたいな人から、多分萩本欽一からビートたけしから明石家さんまから、まあ、ダウンタウンからトンネルズからってきて、こう客よりも上に立ったっていうのがね、出てきたと思うのよね。そういう意味では、まあ、お笑いの人ってすごいんだなっていう人も出てくるとは思うんだけど、まあまあまあ、分からない人は簡単に人をバカにするんだよね。分からない人ほど簡単にバカにするんだけど、そうじゃないんですよと。で、そうじゃないよって言うていためには、やっぱりいろんなものを知っておかないと、その凄さが分からないし、もうバカにしてたよ、YouTube さ、登録者数、ヒカキンも含めて100万人とか何十万人っていうのが、見るのがそれが普通になってくるから、登録者数500人雑魚めとか思うわけよ1000人とか1万人とか、あ、雑魚ねとかって思ってたわけよ。でもいざやってみたらさ、全然違うわけよ。すげえなーと思うもんね。ヒカキンすげえなーとか、はじめ社長すげえなーとか思うもんね。100万人とか200万人とか、お、すげえなーって、やってみて思う、あの人たちの凄さがすごいんだよ。もうやってみないと分かんない。見てるだけだったら、登録者数1万人がどれだけすごいか1万人ってすごいんだよね。やってみて思うわ、あ、すごいなーって。うん、やっと僕も500人ですよ。半年、約7ヶ月近く、7ヶ月8ヶ月近く経って、今8月になったからね、8ヶ月近く経ってるんだけど、それぐらい、500人やっとですよ。だって登録者数100人超えるのって3ヶ月かかりましたかね。僕は3ヶ月全然見てくんないんだもんあれおかしいな、メルマガの登録者数からするともうちょっとあってもいいはずだろうに、なんでこんなに少ないんだみたいな感じなんだけどねそうなのよね。まあまあまあまあ、まあ またお腹が鳴っちゃいましたけども、まあそんな感じで、老害になるっていうのは多分自分の殻に閉じこもって自分の意見だけを言うと、他の意見を寄せ付けないみたいな感じになっていくと思うのよ。それが時代と離れていくと老害になっちゃうと思うから、いろんな意見を取り入れてね、まだまだ僕は、わしはその学ぶところが、皆さんから学ぶところがいっぱいあるんですっていう謙虚な姿勢を学んでいると、多分老害にはならないんじゃない、いろんな意見を取り入れるっていう姿勢を持っているとね、多分偉い人ほど、すごい人ほど腰が低いっていうのは多分その辺なんだろうなと思いながらね、僕もそんな高飛車にならずにちょっと腰を低くしていこうかなと思っています。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。